はい。本日はですね、ゲストの方に久しぶりに来ていただいております。
はい。
今回は、株式会社アラヤで、研究者をされている、浜田さんに、来ていただきました。浜田さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。呼んでいただいて本当に光栄です。
はい。浜田さんはですね、まあ、アラヤで、まあ、脳関係の研究とかもされてるんですけど、まあ、あとは、コンシャスネスクラブでいいんですか？勉強会も主催されてますよね。
はい、そうですね。はい、まあ、月1ぐらいでやってる感じですけど、
うん、
はい。
うん。でまあ、結構、意識研究に関わる面白い研究者の方とか呼ばれてて、まあ、それとか私もよく聞いてて面白いなと思ったんですけど、あとは、浜さんがいろいろ、その研究開発とか、まあ、どうやって研究にお金を回していくべきかみたいなノートを書かれて、まあ、そのノートを読んですごい面白いなと思って、まあ、今回は来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。すごい楽しみです。
じゃあ、ちょっと、浜さんの方から自己紹介というか、はい、はい、してもらってもいいですか？
あ、了解です。はい、改めまして、株式会社アラヤから。浜田と言います。よろしくお願いします。いつもの研究、はい。いつもの研究自体はなんか好奇心というテーマで脳科学の視点からやってるんですけど、
はい、
まあ、僕はなんかこう、発散型人間というか、その好奇心って言ったらなんかこう、好奇心絡む文化も守りたいみたいな、なんかこう、そういう気持ちが湧いてきて、そうするとなんかこう、やっぱり違う、いろんな、なんていうんですか、文化もこう、いろいろ掘り出してみたいっていうところがあって、まあその関係でちょっとそういう、研究所の運営みたいなところとかに、ちょっと興味があって、うん、まあそういったノートとかも書いてるという感じで、うん、そこで、まあ、あれですね、ちょっと見てもいただいて、読んでいただいたという感じだと思ってます。はい、
はい、ちなみにどういう内容のノートだったかって、彩香さんか浜田さん、タイトルとか教えていただいてもいいですか？こう、聞いていただける、いている方がわかるように。
あ、なんか、なぜ、こう、大富豪は研究所を作るのかみたいなノートとか作られてましたよね。
大富豪が研究所を作る理由ってことですね、
うんうん。
そうですね。それはなんか一つ、まあ、なんか本、なんか多分人数的には多分少ないとは思うんですけど、
うんうんうん、
なんかそういったその研究所って、あるってことは知られてるんだけど、そこの人たちの人生をやっぱり見たときにどういったきっかけで作ったってあんまり共有されてないなっていう気もしていて、僕自身もすごい知りたくって、
うんうんうん、
まあ、こういうちょっとタイトルにしてみて、まあどんな感じになるか調べながら、なんていうんですかね、なんか中身が見れれば、多分そういう視点からでもちょっと面白いんじゃないかなと思って、こういうタイトルに、はい、しました。
僕は結構研究者ではないので、こう、大富豪が研究所を作るってイメージが、こう、あまりない方も聞いてる方にはいらっしゃるかもしれないですけど、結構海外の方が多いんですかね、そういう例は。
まあ、そうですね。浜さんの最近の記事だと、フレットかぶり研究所って聞いたことあります？なんか、世界中にある研究所なんですけど、なんて説明したらいいですかね、かぶり財団について。もう、あれか、宇宙物理とナノ科学、神経科学の3つの領域で19の研究機関があると。これは、浜田さんのノートを引用してるんですけど。はい。とかですかね。
そうですね。そうですね。まあ、なんか多分フレットかぶりがかなり、まあ、なんか、その研究所の中っていうのでかなり、なんていうんですかね。いろんなこう面白いことしてるという感じだと思うんですけど、その、もうすごい、彼はコンセプトがすごい強くって、その、最も複雑なものから、最も小さいもの、最も大きなものを研究するんだという話をしてて。
おー、かっこいい。
かっこいい。だから、そうそう、宇宙と神経科学なんですね。
と、あと、ナノ。
ナノ、そうなんですよ。
かっこいいな。
うん。まあなんか、彼はなんかすごい、そう、科学に対する思い入れが、まあすごく強いタイプの、人ですね。ただ、彼自身はなんか、アメリカ、多分カリフォルニアでかなりこう成功された人で、
うん、
まあ、やっぱり財団、アメリカの人がやっぱり、もともと彼確かノルウェーかどっかだったと思う、北欧系の、
ね、
うん、はい、方だったと思うんですけど、結構やっぱりアメリカがやっぱり多いなというところはあるんですけど、うん、
はい、
他にも、はい。ただ、まあ、ポルトガルとかだと、まあ、神経科学で有名な、 シャンパリモとかっていうあの、はいはい、ところがあったりして。
行ったことあります。
はい。うん、あれとか確かもともと建築家とかそっち系の方だったと思うんです
よね。ああ、そうだったんですね。はい。なんか大富豪が作ったってか、シャンパリモーデさんが作ったからその名前なんだっていう。そう、センターフォーアンノーンなんですよ。かっこいいですね。かっこ
いい。
うん、
いや、めちゃめちゃかっこいいですね。うん、
で、多分脳と癌研究に投資してるのかな、うんうん、思うんですね。二つだと思います。
なんか他に代表的な財団だったり、うん、まあその大富豪タイプのやつですね。僕がより興味あるのは
今回
の
テーマ。ハワード・ヒューズとか、うん。
あ、そうですね。それはもう一番多分あのお金があるんじゃないか。結構2兆弱ぐらいの多分、うんうん、資産持ってる、ね、はい、もらってて、でハワード・ヒューズ、あのメディカルインスチュートが、まあ、ワシントン DC とかかなの近くにあって、はい、で、うんうん、あの、まあ、本当にいくつか あるんですけど、あの、そことかはやっぱり医療系のところがやっぱすごい強くて、あの、すごい有名な研究者もいっぱいいるし、その、やっぱり投資の仕方がすごい、その個人にやっぱり結構長く投資するというか、
うん、
あのタイプの研究者に投資するというふうに、まあ、明確に謳っているので、そこがまあ、
うんうん、
あの、結構バイオメディカル系で、なんていうんですかね、あの、権威というか、すごい名誉なこととして、多分、ある程度、その、まあ、ニューロサイエンス系では特になんか共有されているんじゃないかなと
思います、ね。うん。いや、そうですよね。なんか、やっぱり、ハエ研究めちゃくちゃ強いんですよ、ジャネリアファームっていう、そのハード・ヒューズが所有している、まあ、研究所。があって、まあ、ワシントン DC のその郊外にあるんですけど、なんかそことかは本当に、なんていうか、まあ予算の桁が違うし、まあコネクトームプロジェクトみたいなのも遂行しているし、まあやっぱりなんか存在感ありますよね、ハワード・ヒューズはね。
いや、めちゃめちゃありますね。なんか、ただ、あの、本当に彼は、なんか歴史を紐解くと、なんですかね、その、たまたまできた、こういう研究財団がっていうのがあって、あの、まあ、なんか、どちらかというと多分、飛行機関連会社とか多分、あとどこだっけ？ラスベガスか。ラスベガスの影響とか、なんか、結構いろんなことに関わっていて、
はいはい、
あの、多分、たどればものすごく面白い、人物っていうところでも、うん、あの、まあ、なんていうんですかね。まあ、魅力的って言っていいのか分かんないですけど、
うん、
調べるとすごい面白い人なんじゃないかなと思いますね。うんうん、
いや、このノート、私、ハマーさんのノートすごい好きで、あの、なんていうか、まあ、簡潔に言うとお金に困ったから、こう、あ、お金に困ったっていうか、まあ、経営権をこう、譲れって言われて、で、なんか、設立した、まあ、研究所。が、まあ、元々だったんですよね、これって。
そうですね。なんか、その、うん、なんか、株を全部経営、あ、結構、あの、第二次世界大戦の途中から、なんか、すごいでかい飛行機を作れって言われたんですけど、遅れちゃって、うん、で、しかも戦争終わってもう無用になったんだけど、
う
ん、なんかヘラクレスとか、ヘラクリスとか、そんな感じのやつで、で、作ったはいいけど、まあ、無駄になっちゃって、まあ、負債も結構溜まってたんで、うん、もうお前に任せてられんって言われて、あの、うん、経営権渡せって言われたのを、いや、俺も財団に寄付したからって、自分が作った財団に入れて、そうそう、あの、っていうので、まあ、逃れたっていう話があって、その当時から多分、あの、バイオとか医学系のその寄付っていうのはなんかこう結構免税されていたみたいな話があって、でそれでもあの結構それまあ自分の資産守ったみたいなところがあるっていう話があって、うん、たまたまですよね、っていう。
すごいですね。だから最初の方はそんなに研究所としては活動してなくてみたいな感じなんですかね。
っていうふうにまあ書いて、ってましたけどね、多分70年代ぐらいから結構その、
うんうん、
活動してるかなという感じもあります。多分、利根川先生とかも、ノーベル賞受賞された、あの、
うんうん、
ハワード・ヒューズの多分研究所とかにも行ってた時期があるので、そうですね。あの、まあ、多分70年代、80年代ぐらいからはもう結構ちょいちょい始まってたかなという感じだと思いますけど、多分50年、
はい。
あ、50年代、60年代、53年とか多分に作られたかなと。ちょっと、うろ覚えですけど、多分50年代前半なんですけど、うん、50年代、60年代はそこまでだったんじゃないかなと。
うん。
感じですかね。うん。
なんか、ウィキペディア読むと、こう死後に、こう、急激に、こう、事業というか、 その研究資金の規模が拡大したっていうふうに書いてありますね。
うんうんうん、
なるほど。
なんか、研究者の逆襲みたいな感じだったんですかね。ペーパー研究所じゃないぞ、みたいな。
いや、そこもなんかすごい、うん、まあ、その中身がどう動いたかっていうのはちょっと僕自身はそこまで詳しくない ですけど、うんうん、でもかなりそういったその活動が、まあ、こういった理念でやるんだっていうのはなんかちゃんと持ってるなという気がしていて、うん、そこら辺の、うん、ところを追うだけでもまた多分面白いとは、思いますね。
なるほど、
うん。
ちなみに、日本でそういう代表的な財団とか、その研究所とかってどういうものがあるんですかね？
うん、だから、まあ、いくつかあるんですけど、その、まあ、一番多分、すごい今頑張ってるのは多分、稲盛財団って言って、稲盛和夫さん、
うん、
あの、京セラの会長かな？元会長の会長か、はい、の方でやっていて、で、まあ、最近、その、あそこのすごいところは、その京都賞って、あるんですけど、
はい。
なんかいろんな、まあ、バイオ系だけじゃなくって、いろんなとこを賞出す。あれ、まあ、芸術にも出すし、思想系にも出すって、かなり、まあ、ユニークな賞で、
うんうん、
で、
彼自身。その横断してるのは珍しいですね。
は
い、
うん。
音楽とか、美術とかも出してる賞だったと思いますけど。科学だ
と。そうですね。うんうんうんうん。そうなんですよね。だすごい、多分、彼自身、まあ一回出家したのか、一応その、修行してるんですよね。
なんか急にそこで、その、我々の出家界とのつながりが出てきて、今すごいびっくりしちゃった。
なんかすごい、こう、芸術に対する、こう、興味だったり、なんかこう、世界の真理みたいなことに、すごい、こう、まあ、いろんな著書を、まあ、読むと、そんなことも書いてあって、で、うん、まあ、ちょっとスピリチュアルっぽいところもあるんですけど、
うん、
はい。まあ、そういうところもあって多分、まあ、興味があるんじゃないかなと、思いますね。で、彼、まあ、他にももちろんなんかいろいろやっていて、で、僕がすごい面白かったなと、ちょっと、うろ覚えなので、どこまで資金出したかちょっと忘れちゃったんですけど、一回その京都大学の何かこう研究所に行ったことがあって、その時その稲盛財団が出した研究施設があったみたいなことがあって、結構その、まあ、多分研究まあ、ちっちゃいその球大の中でのその多分研究所だと思うんですけど、そういうのに出していたり、
うんうんうん、
まあ、最近だとその10年でまあ1億出すとか、そういったそのサポートみたいな。そ
う
ですね。
うん、まあ、グラントって言っていいんですかね、あれはね。まあ、研究費みたいなの、すごい大型のやつを用意されてて、すごいなと思いました、
うんうん。そうですね。これが、まあ、あって、多分今の多分、資産的には多分、800億から1000億ぐらいの間ぐらいだったんじゃないかなと思うんですけど。
すごい。
はい。で、かぶり財団と、まあ、どっこいどっこいなんじゃないかなって気がするんですけど。うんうんうんうん、
すごいですね。
そうそうそう。稲盛財団はなんかすごい、僕の中では結構、やっぱ日本だと、まあすごいやってるなという印象がありますね。うんうん、うんう
んうん。確かになんか財団は私もいくつか思いつくんですけど、なんか研究所というか、なんか、自分、その、研究者にお金を出すっていう、のは、わりかし、その、いくつか財団を私も知っているのがあるんですけど、自分たちで研究所をやろうっていう、その、施設研究所ってあんまりないですよね、日本だと。
ああ。
そうですね。なんか、一個だけ微生物研っていうのがあって、
はいはい。
はい。あれは多分、その、自分、なんか、その中の特許料とかでやってるっていうのが、東京の大崎だったかな、ちょっと場所忘れちゃったんですけど、うん、で、やってるのが、うん、まあ、結構有名なやつだとそれぐらいなんじゃないかな、と思ってますね。
あとはやっぱ基本的には公的なものを、なんかまあ発展させたりなんなりしてやってるって感じなんですかね。うん、
そうですね。なんか結構そういう感じで、あとは結構やっぱちっちゃいって言ったらやっぱその姿勢かもしれないですけど、
うん、
そう、結構、まあ、短い期間のもので、グラントっていうのは結構まあ製薬会社の、まあ財団だったりっていうのは、
そうですね。
結構たくさんあるかなっていう、
ね、うん、
うん、感じですかね。
うん。なんかこういう研究所のその歴史とか運営とかにこう興味を持ったきっかけっていうのは何かあったんですか？
そうですね。なんか、改めて問われると何だったんだろうってなんか考えちゃうところもあるんですけど、もともとは、 いや、もともとやっぱりその、なんで理化学研究所があるんだろうっていうのは結構、もともとすごい興味があって、あれはその、普通の大学機関とはなんか違う感じなんだけど、うん、やっぱりすごいって扱いになっていて、
うん、
で一方でその、他の人もなんか歴史がまああるんだよみたいな話も聞いていて、で、それはすごい不思議に思ってたのが、まあ、まず前提としてあるっていうのが一つと、うん、で、その後に、まあ、今年、まあ、それだけじゃないですけど、その、なんか最近その、他の、まあ、海外の研究所とかの、すごいよね、みたいな話が出てきたときに、なんかこう、いや、僕たちのところにも実は深掘ればなんかあるんじゃないかというのが、
うんうん、
結構、もう自分のとしてはなんかこう、なんかもやもやしていたというか、
うん、
あって、まあ、ちゃんと調べないといけないなというのもあったし、あと、まあ、なんていうんですかね、その、まあ、お金のことについて僕あんまり知らないっていうのがあって、それをちゃんと。
私もあんまり知らないです。
そうそう。なんか PL とかそういった、なんかこう、バランスシートとか、一応なんか、ああいう財団系って基本的に公開するようになってるはずなので、うんうんうん、
確かに。
まあ、見ればなんかわかるはずという、こう、期待もあって、うんうん、その、会計情報を学ぶっていうために、まあ、ちょっとこれでじゃあテーマでちょっとやってみるかと。いう感じで、まあ、興味持ったって感じですかね。
なんかでも、こう、ハマさんはオイストで博士号を取られてますよね。で、オイストはやっぱりその日本の中では、その例外的にすごくね、予算がその潤沢なスタートをして、でもそれで実際成功しているっていう例もあったと思うんですけど、やっぱそういうバックグラウンドとかも、なんか背景にあったりとかはするのかなって、ちょっと思いました。
いや、すごいいい質問だと思いました。いや、でもそれはそうだと、なんかね、僕が来たとき、行ったときってすごい、まあ、まあ僕は結構恵まれて、ってた方で、その、
うんうん、
アメリカの方にその入学前にちょっと短期留学みたいなのちょっと研修を受けさせてもらったのがあってですね。
うんうん、
で、その時に僕行ったのソーク研究所っていうところがまたあって、
うん、
はい。で、西海岸のサンディエゴのところなんですけど、
うんうん、
で、ポリオワクチンを、まあ、作った、ソークさんっていう方が、うんうん、まあ、作ったというふうになっていて、で、そこでその、そこでその、夏に、なんかこう、寄付者が集まったパーティーがあるみたいなことを言っていて、なんなのそれとか思って、はい。で、なんか友人に、まあ、基本入れないんですよ。その他の、なんていうんですかね、関係者以外の人は。うんうん、で、だけど、そのなんかラボに用があるって言って入れてもらって、で、うん、横で見させてもらったっていうところがあって、
うんうん、
で、その、なんていうんですか、まあ、寄付者の人たち向けてなんかこう、なんて、なんか演奏会みたいなのをこう見たときに、あ、なんかこんな文化があるんだと思って、そこがすごい不思議で、うん、これが成立するってどういうことなんだろうっていうのが多分、原体験としてあるっていうのは、はい、あるんですよね。で、
それはその大学とか、うん、そのプロジェクトに寄付した人だけが招待されるパーティーみたいなのがあるっていうことですかね。
はい、そうだと思いますね。
なんかどんな人が来るんですかね。
確かに。
なんか結構、その、やっぱおじいさんおばあさんが多いのか、うん、若い人もそれなりにいるのか、とか、うん。
いや、もう品のいい感じの、こう、
上流階級。
上流階級っぽい人たちがやっぱすごいいて、すごい皆さんスーツというか、なんかこうバシッと決められてきてて、うんうん、なんか全然違うなと思いつつ、で、うん、サンディエゴの、なんか、オーケストラを呼んで演奏するみたいな感じで。
かっこいい。しかもすごい、あれですよね。建築も有名ですよね、ソーク研究所って。なんかちょっと、ね、まあ、一歩間違うと監獄に見えるんだけど、コンクリ打ちっぱなしの、すっごいかっこいい建物なんですよ。
いやー、めちゃめちゃかっこいい、ね。
そこで確かに演奏は、うん、いいだろうな、すごい。
いやー、すっごい、まあ、本当にすごいかっこいい、研究所。
うんうん、
の、まあ、建築としてもすごい。まあ、ちょっと近くで見ると僕たちの時には、その、うん、あ、ちょっとここはボロいんだなとかわかるんだけど。ただ、やっぱりもう、見た目はすごい良くて、で、景色もいいし、うんうん、すごい、まあ、なんかそういう素晴らしい研究所に触れさせてもらったっていうのがあって、
うんうん、
で、それ、まあ、ちょっと話に戻ると、そう、それを見た時に、その僕はま、見込まれたし、違う可能性っていうのを、僕はなんかこう、何か探る義務っていうか、なんていうか、こう、倫理的なこう、感覚があるというか、それがあって、まあ、なんかこう、 A か B かって話してるときになんか C か D かみたいな、わかんないけど。なんか違うことを、うん、言いたくなるというか、探してみたくなると。ところ
が。それは研究所が、こう、どういうふうに運営されているのか、そういう豊かな研究の環境がどういうふうに成り立っているのかっていう、こう、まあ、一つのあり方として、例えば寄付に、頼るみたいなのがあるとして、いや、そういうのじゃないオルタナティブを探したいっていうふうなことってことですか？
そうですね。それもありますし、まあ、まず寄付自体のやっぱ文化ってあんまり、まあ、日本にはないってみんな言って結構終わりな部分がちょっとあるかなと思っていて、ではそこ深掘ってみるとまた違う景色って実は見えてくるんじゃないかなと思うし、実際その寄付をやってくれてる、まあ、稲森財団みたいなところもあるわけだし、なんかそこに目を向けるとまた違う可能性も出てくるし、まあ寄付に頼らないやり方も、またそのいろいろ見えてくるかもしれないなと思って、っていうと感じですね。うん。
うん。なるほど。まあなんか現在、まあ実際いろんな財団とか研究所っていうのがなんかどういう状況なのかなっていうことについても話していきたいなって思うんですけど、やっぱりなんか基本的には日本はなんか公的な予算に頼ってる割合が大きいイメージがあるんですけど、まあ実際のところどうなんですかね。なんか浜田さんが着目したことでなんかあれば。
うんうん、ああ、そうですね。ちょっとまだ、その、現代の日本のなんかこう、やつってあんまり見てないっていうのは正直あってですね。
うんうん、
ただ、そう、それ、まあ、ちょっと財団とは離れるかもしれないけれども、その特許料でどれくらい稼ぐかみたいな話は、
ちょい
見てて、やっぱ日本はすごくこう、少ない、まあ、印象というか、うんうん、まあ、皆さんおっしゃるし、
うんうん、
で、これとすごいこう、比較する材料になってるのが、なんか個人的にはその、なんか、イスラエルの、まあ、これまあ国営だったんじゃないかなと思うんですけど、ワイツマン研究所っていうのが、
あ、はいはい。
はいはい、うん、あって、で、あそこら辺のなんか記事とか最近こう、いろいろ見たりするんですけど、うんうん、あそこは結構その、技術移転系の、なんかこう、なんていうんですかね、施設で、イエーダっていうのがなんかあるんですけど、
うんうん
そことかで、その、まあ、企業に、その、ライセンスフィーを、こう、渡して稼ぐみたいな、やっていて、意外にそこ、まあ、ちょっと不確かなんで、なんとも言えないんですけど、結構、まあ、半分ぐらい、その、それで稼いでたりしたことがあるみたいな話があったりしていて、そうそうそう。だから、その、まあ、日本のちょっとごめんなさい、なんか、感じはちょっと分かってないところある一方で、ただ、そうですね、イスラエルとかは、そういったその、まあ自分たちで、なんていうんですか、資金をこう、調達するというか、稼ぐあり方みたいなのを、まあ、すでに作ってるみたいな話は、結構、ちょっと聞いてて、まあ実は他にも、オイスト関連の方にちょっとお話伺った時もあって、そういう話にちょっと一回なったことはありましたね。
なるほど。そうですね。なんか、利権とかも昔は、こう、なんだろう、利権コンツェルみたいなのをこう作って、
そういう話初めて聞いたときめっちゃ面白かったです。
うんうん、
利権って、なんか僕は勝手に国立の、こう、公立の、研究所でお金を全部、その税金から出ててっていう、うんうん、もう昔からそういうものなんだって、こう、勝手に考えてたんですけど、結構、財閥の一つみたいに言われてたぐらい、昔は有力な、なんだろう、企業連合体みたいな感じだったっていうふうな、ことを、浜さんのノートをきっかけにちょっと調べてみて、こう利権の歴史だけでも一回できそうなぐらいの面白さでした。
そうですよね。
いやー、めちゃめちゃ面白いと思います。もうなんか、あそこら辺最近その大河ドラマでなんか渋沢栄一ってやってるじゃないですか。やっぱ渋沢栄一、に、その、まあ、高峰常吉っていう科学者ですけど、
うんうん、
アメリカでまあ成功した方で、で、その人が声かけてなんか作ろうみたいなところも多分かなり本当は盛り上がるというか、あそこもすごい上手い
ん
ですよね。その財団作るときにその皇族関係の方にすでに声かけていて、
うんうん、
まあ、この人、まあ、ちょっとお金多分出していただいてたと思うんですよね。
うん、
でそれで、他の方、なんていうんですか、その商業とか、その商人の人たちに声かけて、できるだけこう出すように圧力をかけるみたいなところもあって、でそれもあってかなり、まあ、うまくいっ うまくいってるというか、すごいこう、やり方が、なんですかね、うまいというか、あるし、
うん
うん、高峰丈吉、あ、すみません、渋沢栄一と大隈重信って結構仲が良かったみたいで、まあ、対立もあったみたいなんですけど、
うんうん、
その、可決された時に、その、利権のその設立が決まるその法案、可決する時に大隈重信の、が首相だった時で、うんまあ、そういったこともかなりまあ影響してるんだろうな。
なるほど。
なるほど。
まあ、それで、わりかしその着想から設立まで短い範囲でいけたっていうのは、
うんうんうん、
そのスピード感はその辺、政治のうまさみたいなのもあったってことですかね。
そうですね。そうあったんじゃないかなと思いますね。
うん、
なんか、こう、一つの研究所というか、まあ、名前を聞いたことある研究所の設立にそういう歴史上の人物みたいなのがこうガンガン関わってるの結構聞いてて面白いですね。
うそうですね。うん、
大河ドラマにも、今やってるやつにも利権登場しないんですかね。なんか、秀才一が主人公なんでしたっけだったら。
そうですね。うんうんうん。いやー、どうなんだろう。ちょっと僕すごい期待してるんですけど。はい。なんか、そうですね。ちょっとわかんないですけど。うん。でもすごい期待して。まあ、
なんか登場人物が増えちゃうんじゃない
ですか。うん、その後、利権は結構そのビジネスとしても、こう、やっていくわけですね。
まあ特許、それこそ。
ビタミン剤とかも、
ね。そうですね。ワイツマン研究所的な感じで、もう自分たちで、まあ特許を売るんじゃなくて、まあでも自分たちで、こう、子会社みたいなのなんか大量に作って、売ってみたいなのをやってたっていうことでしたよね。うんうん、で、なんか、これも浜田さんのノートの受け売りなんですけど、所長だったんですかね、この大河内さん。
大河内正敏かな。はい、
うん。
はい。そうですね。
大河内さんが、その、日本においては特許を売却しても、事業を、それで事業を起こせる人がいなくて無駄になるので、自分たち事業化するみたいな感じで、まあ、結構、自分たちの、まあ、中で、その、お金を生んで、それを全部献金に投資して、みたいなのをこう、ガンガンやって、規模を、まあ、ちょっと大きくしようとしすぎてしまって、っていう、こともあったんじゃないかっていうふうに言ってましたよね。うんうんうん、その、なんだろう。利権がそういった、まあ、稼ぐタイプの研究所から、まあ、一旦、さらちになったわけじゃないけど、
うんうんうん、
まあ、一旦ちょっと再スタートを切らざる。まあ、戦争が一番のきっかけではあったんですけど、
うん、
切らざるを得なくなったっていう、その経緯もね、すごい面白いなと思いました。
そうですね。ありがとうございます。なんかすごい、もうちょっと僕前に書いたんで、どんな感じだったかなって思っちゃうんですけど、そうなんですよね。で、ただ、大河内正敏自身が、かなり、なんていうんですかね、兵法学かな、その軍事関係のやっぱりその専門だったんですよね、彼って。で、その、元々の、はい、バックグラウンドとして、その、まあ、戦争に備えるっていうところがすごくこう、念頭にやっぱ持ってたっていうのがあって、うん、で、彼、その途中でその、科学主義工業っていうふうなことを言ってるんですけど、科学に基づいたその、インダストリーをこう作るみたいな。
うんうん、
で、それも、その、まあ、かなりなんていうんですか、その、まあ、戦闘機だったりとか、まあ、戦車とか、ああいうもののその部品を途中でかなり作るようになっていて、燃料のこう、うん、利権のまあ子会社で確かそういうのを作ったと思うんですけど、うんうん、そういうまあ関係もあって、まあかなり、まあ彼自身はもちろんなんていうんですかね、その、うん、なんていうか、その、ある程度とのこう、国力を持たせるためにこういった科学が必要なんだという、まあ、思いがある、
うんうんうん、
一方で、その戦争に反対したかどうか、賛成したかどうかちょっとわかんないですけれども、
うんうん、
なんかこう、そういったものに備えるっていう、こう、危機感みたいなものはあったはずで、それでまあ、うん、だからそういったこうか産業団の拡大をまあしすぎたというところは、
うん、
まああるかなって気がしますね。
うん、まあ、なので、産業団が、GHQ にこう解体されると、財閥だと思われて解体されて、うん、その後、まあ、しばらく経ってから、まあ、純粋な科学研究所として再出発することになったっていうふうに、うん、はい。その経緯だけでももうなんか、すごい歴史だって思ったというか、
うん、
まあ、それはね、一番最初にこう興味を持ったきっかけだったんですよね。浜田さんが研究所運営に対して。
うん、そうですね。いや、うん、なんかその、なんかちゃんといつかやんなければと思いつつ、
うんうんうん、
ただ、どういったところで、ね、書籍を当たればいいのかってわかんないところもあって、だから、まあ、うん、まあ、自分としてはなんか、これを知れただけでも自分としてすごい良かったなと うん、思うと同時に、まあ、その、ただ、うん、そうですね、大河内正敏の、やっぱり考えてたことの、やっぱり、凄さというか、もう一種感じられて、まあ、もちろん批判すべきところはあるんですけど、
うん、
それをどうにかこう、違う形で、まあ、受け継げられないかとか、そういうことを、まあ、ちょっと考えるというか、
うん、
うん、いいところを、じゃあ、抽出できないかっていう感じですかね。
うん、そうですよね。最近、また、その、どんどん大学も、あの、研究所も三角連携していかなきゃいけないみたいなのが、まあ、今までより、こう、強くなってきたと思うんですけど、まあ、なんかそういう、こう、なんだろう、こう、まあ、一回、その歴史を学んでみて、こう、浜田さん的には、こう、今後どうなっていくといいとか、なんかありますか？
ああ、そうですね。まあ、やっぱり、大学の、中で、そういったそのお金に関してすごい、まあ、詳しい人たちが結構パワーを持ってやっていくのは大事だと思いますし、結構もう一つもなんかこう、産学連携の中で、まあ、最近問題だとまあ指摘されているのが結構日本の、あの、企業連携みたいなのってすごいこう安く引き受けることがなんか多いみたいな話があってですね、それをまあある程度の額までちゃんと引き上げると、いうようなことを本当はしないといけないというのがあって、うん、まあそういったところの、
うん、
うん、まあなんかこう、安く引き受けすぎないとか、そういったそのところは、まあかなり共有地化しないといけないんじゃないかなと、気はしてますね、
うん。そうですね。いやでもなんかやっぱりそれを安く受けさせないためには、なんか大学自身がこう、足元を見られないというか、まあ基盤金を持ってなきゃいけないみたいな。うんうん、結局お金がない研究室が、うん、まあなんか会社からこう、奨学でも、こう、欲しいってなって手を出しちゃうみたいなのがやっぱあると思うんで、
うん、
それやるとやっぱり足元見られてしまうというか、例えば私が聞いた話だと、スタンフォードはミニマムの額がもう決まってる。てか、この額だと、ここまで OK で、これ以上ないと、これはさせませんみたいな、こう、ミニマムが決まってるんですよね。で、なんだろう、その辺はある程度メニュー化しても、まあ、あんまり制度化しちゃうとガチガチになっちゃうんですけど、ガイドラインみたいなのあってもいいかなとは思ったりはしますね。
うん。
うん、やっぱりなんか同じ会社が、例えば日本の大学と共同研究するのと、海外のアメリカとかの大学と共同研究するので、なんか似たようなことするのに、なんか桁が違うみたいな、うん、10倍ぐらい予算が違うみたいな、うん、結構よく聞くんで。
うん。
なるほど。ちなみにその、例えば、そういう企業研究、企業と共同研究をしたり、それから特許とかをこうプールしておいて財源を作るっていう主体として、これから大学っていうものがどのぐらい、こう、重要になるのか。今は結構やっぱ、その、ほぼ、やっぱみんなが思い浮かぶの大学しかないっていう状況。
うん、
で、あとプラス理研とか、いくつかの、うん、公的な研究所があるっていうことですけど、それは日本の場合やっぱ大学が中心であり続けるべきでしょうか？それとも、こう、施設の研究所みたいなものはもっと出てきてもいい、出てくるべきなんでしょうかね。
うん、
そうですね。個人的にはなんか大学の運営って結構今政治が、かなり、こう、口出されつつあるというか、
うん、
大学改革って言って、その学長トップの権限がすごく強くなって、かつ、民間から、こう、大学を、学長を取るような、こう、圧力がかかったりもしていて、うんうん、なかなかと大変そうだなって僕は、
そうですね。自治と言っても、確かに。
思うんですよね、うん。
そうですね。いや、すごい、まあ、これはすごい重要な問題で、だと思ってるんですけど、うんうん、ただ、まあ僕、この問いを自分で考えるときに、その、グランドデザインとしてどう、した方がいいのかと、その、うん、まあ、分野分野の人がどう動くべきかというところで、ちょっと、まあ、なんか考え方はちょっと変わるところがあってですね。なんかグランドデザインだと、まあ、まだその大学というのを主体とした、うん、ところで、まあ、研究機関をちゃんと存続させるっていうのは大事だと思う、
うんうん、
一方で、そのやっぱ自分の分野とかだと、もっとこう、施設の、なんか研究所みたいなのを自分たちでどんどん作っていこうぜみたいな、こう、ノリになるというか、うん、そこでちょっとまあ、判断がちょっと、僕もなんか、そういう風な感じになっちゃうんですけど。
そうですね。
ただ、
うん。なんか、施設の研究所ではないですけど、アラヤも、まあ、
あ、確かに。
株式会社で、まあ、AI の、その、 ね、よりビジネス寄りのこともされてますけど、研究も、まあ、されているっていうのも、ものすごい面白いベンチャーだなと思ってて、私もちょっとだけ働かせてもらったことがあるんですけど、そういうのを実際なんか、こう、そばで見られててどうですか？
確かに、アラヤのことについて触れていいのか分かんなかったけど、うん、でもすごく、その会社だけ、語るだけでも、だいぶ、一回になりそうな、面白い会社です
よ、ね、うんうん。まあちょっとどこまで喋れるのか分かんないですけど。
ああ、いや、まあでも基本的には、なんつ、こういう理念みたいなところも話していいとは思っていて、
うんうん、
で、まあ、そう、その、この、まあ利権をやっぱり調べるっていうところも、やっぱりその、まあ施設度っていうか、その民間のところで、どういった新しい、
うん
うん、そういう研究所のあり方ができるかって、
うんうん、
なんていうんですかね。まあ、考えるきっかけにもなるというところで、まあ、そういった意味もあって結構調べたところもあってですね。うんうん、で、はい、アラヤ自身は、まあ、結構まあ、ビジネス AI をメインにやってますけど、まあ、一応そういった基礎研究という形で、結構研究チームも、存在していて、で、まあ、今はかなり、そうですね。まあ、助成金とかにも、いろんな国内外のちょっと取ってきながら、
うんうん、
やりつつ、まあ、いかにその産業応用するかみたいなところで、うんうん、展開しようとしてるという感じではあるんで、うんうん、まあ、まさにそういったその、まあ、産業団みたいな、僕はなんかずっとアラヤマフィアっていうふうになりたいみたいな
ことを、かっこいい、
言ってますけど、はい、なんかペイパル、ってなんか
あはい、
なんでイーロン・マスクとか、ピーター・ティールとか、ああいう人たちが、まあ、作った会社も売却して、そこに出た人たちがまた違う会社を作ってっていうのがありましたけど、うん、まあ、そういった感じで、その、なんていうんですかね、その、うん、まあ、研究と、まあ、ビジネスの間をこう、つなぎつつ、それをまあ、いろんなところに展開できるような、まあ、集団みたいなものに、今後、まあ、なっていってほしいなという、まあ、こう、思いもあって、まあ、社長のですね、金井さんも、まあ、そういったことをすごい考えていて、
うん、そう、金井さんのキャリアもすごい面白いですよね。イギリスで多分、准教授とかになられて、で、自分でこう、会社やるって言って、いなり、すごい日本に帰ってきて会社をやるっていう。
うん、
結構ファンキーな。
うん、そうですね。
なんか、記憶違いだったらあれですけど、科研費とかそういう研究のグラントを会社として取ってるんでしたっけ、
うん、そうですね。クレストとか取られてると思いますね、確か、
うん。なんかイメージとしてはそういう、やっぱ公的資金を受ける対象ってその研究所とかだったりするけど、うん、それを株式会社で研究、うんするプロポーザル出して、それを、うん、もらってっていう感じでやってるのは結構ユニークだなと。
うんうん。そうですね。
そうですね。なんか、そこは結構、まあ、力強く、まあ、金井さんがすごい、まあ、研究者として、やっぱり力があるっていうのが、
うんうん、
まあ、大前提だとは思うんですけどね。うん。
なるほど。なんかまあ、それに関連してるのか分かんないですけど、まあ、イーロン・マスク的な、なんか、営利企業だけど、巨額のその研究投資をするような企業家について、こう、どう思われますかっていうかなんて、こう、についてもちょっと聞いてみたいな。まあ、ペーパルマフィアの一人でもありますよね、イーロン・マスクは。
そうですね。いや、もうここら辺のところで本当に今、いろんな、なんていうんですかね、まあ、研究投資って言っていいのか分かんないけど、アマゾンの、ジェフ・ベゾスとかが多分宇宙、
うんうん、
まあ、イーロン・マスクもそうだけれども、宇宙に開発の時かなり、まあ、個人で出してっていうので、
うんうん、
で、そのお金は本当はその公共のところに入れるべき、なんていうんですか、財になったんじゃないかみたいな話も、批判がやっぱりあるので、
うんうん、
そこを、確か、その、やっぱりまあ、起業家はやっぱり自分のが得た資金を何かこう、自分の意思を持って何か使いたいというところと、うんうん、ただ、それって本当は、市場っていう、その他の人たちがあって、生まれてきたものだから、それを、やっぱり他の人たちに還元しないといけないっていうこと、
うん、
まあ、なんていうんですか、その、はどう考えるかっていうことだと思うんですけど。
そうですね。確かに。まあ、
うん。
だから税収を結局、まあ、その、逃れる形で、まあ何か特定のものに、こう、大規模投資をしてる側面も、まあ、あるってことですよね。
うんうん、そうですね。ただ、まあ僕自身は、なんていうんですかね、まあ個人的には、まあ、イーロン マスクがやってること自体には、まあ、すごい面白いな、というふうには思っていて、
うんうん、
で、それ自身は突き進むってこと自体には、やっぱり人ってその、いろんなタイプのものをこう、価値観を持っている人がいて、その、やっぱ環境にすごい興味がある人もいれば、
うんうん、
それを解決するためにはやっぱり違うところからエネルギー持ってこないといけないとか、移住しようとか、そういう発想の人もまあいるとは思うんで、うんうんうん、なんかそっちで言うと、まあ僕は割とまあ、なんていうんですか、ああいうのもあってもいいかなと思ったりは、
うん
うんするタイプですね、
うん。そうですね。まあなんか前回我々もそんな話になりましたよね。あのビル・ゲイツ財団の話をしたときに、いや、これ財団で、こう、ビル・ゲイツがすごい解決したい問題に関してはものすごい進んでいけるけど、
うんうん、
まあもっと公的に広く、なんというか、研究支援とかにもしかしたら使えるかもしれないし、もっと他の用途に税収によって使えるかもしれないし、うん、まあそれをこう好きに使える状態にするのがまあもういいことも悪いこともあると思うんですよね、うんうん。やっぱ解決したい問題には本気で投資するじゃないですか。なんか多分税金、まあ節税だけがまあ目的じゃないですよね。お金の使い方を見ても、うんうんうん、まあビル・ゲイツもそうだし、イーロン・マスクもそうだと思うけど。やっぱりなんかビジョンがあってそれに向かっていくこうエネルギーに対してお金を使っているっていうのはまあそれはそれでまあもうちょっとその広く浅くやるべきっていうのもありつつまあこう大富豪の一つの選択肢としてあってもいいのかもなとは思います。うん。うん、まあ難しいですけどねこの辺はね。
なんかやっぱ公的資金だとそういうこうすごく強いビジョンと行動力を持った人に巨額の予算を与えるっていうのはやっぱなかなかフェアにそれを保つのは難しいっていう、
うん、
まあジレンマがある中で、まあそれをその局所会からこう脱する、こう、いやもうこれは正しいんや、これで行くんやっていうすごい強いビジョンを描いて、かつ自分でそれ実行できる人はたまに現れるっていうのは、
うんうん、
結構その社会全体にもこういいことなのかなと。いうことはできるかなと思いますね。
うん、確かに、
まあ。そういう人の力が強くなりすぎちゃうと、
うんうん、
なんだろう、こう、解決すべき問題で、みんなにとって利益がある解決法をが生まれなくなっちゃうかもしれないんで、
うん、確かに、
うん。そこは難しいポイントかもしれないですけど。
そこは本当難しいですね。なんかこう、まあ、イーロン・マスクはやっぱこうやってね、宇宙事業とか、まあ、神経科学系のことにもこう投資してますけど、うん、やっぱり中にはその、まあ、こういうことしないで、その、やっぱ自分たちで街を作って自分たちで自活しようみたいな人たちも、アメリカでこう出てきてるみたいな話があって、で、そうするとその州の他、まあ、他の街だ、なんか、ある一部の街をこう自分たちの新しいこう街を作ってしまったんで、他のところのさ、街のサービスが一気に悪くなったみたいな話があったりしていて、なんかそういった、その、なんていうんですかね、その、やっぱり公共、その大富豪と、やっぱりこう国というか、まあ個人と、国と関係っていうのをどう捉え直すかって、やっぱすごい重要な問題であるのは、確かだと思うんですよね。
なるほどな。
うん。
え、なんかさっきのその選択と集中にちょっと話を戻すと、選択と集中かどうかわかんないですけど、その、え、逆にその大富豪みたいなプライベートグラントが、あるんであれば、課金費をとにかく、こう、平等にする。
うん、
てか、まあ、その課金費というか、まあ、パブリックなグラントは、とにかく平等にして、で、うん、まあ、だからこそ初めて、その、なんだろう、こう、プライベートグラントの、まあ、コントラストが際立つみたいな感じですよね。
うん、
だから、まあ、プライベートグラントは本当になんか、もう、どうしてもこれがやりたいみたいな、それに投資していいと。そういう額がある。一定であると、まあ、国としては広く浅く出せるみたいなとこあるのかなって、ちょっと思いました。うん、日本は逆に、そのプライベートグラントが、まあ、財団いくつかあるのはもちろん知ってるんですけど、ちょっと数が少ないのかなってイメージで、こう、国ごとにその辺のプライベートとパブリックの違いとかって、なんかご存知ですか、浜さん。
そうですね。まあ、これはすごい、まあ、大きな問題だと思って、多分そのプライベート、なんですかね、ファンドみたいなのってあるのって、やっぱアメリカがほぼ中心で、
うん、
あとは 結構、国が、そのやっぱ科学予算っていうのを出すっていうのが、どこも、まあ前提になっているというふうに思って、まあかなりアメリカがそもそもその、まあ、建国理念からしても、その、なんていうんですかね、国に頼らないみたいなところがあるから、そこでそのプライベートファンドみたいなのがかなり多いんだと思うんですけど、だから、日本自体はやっぱりその、ね、ヨーロッパ型のやっぱり大学とか、その国の国家、のあり方をかなり輸入しているので、うん、まあかなりヨーロッパ型で、そんなにまあ、他の国も多くないという話は聞いてますけどね。
うん、
まあ逆に言えばさ、アメリカがすごい例外的という感じもするのかもしれない
ですね。まあ確かにそうですね、うん。まあついついイメージしてしまってるけど、まああれは逆に例外なのか。
確かに。
まあじゃあ我々がその、なんだろう、大富豪に富が集中することはあんまり心配しなくてもいいってことなんですかね
。そうです。まあ日本はやっぱりそんな大富豪はやっぱり多くないっていう話がそもそもあるので、それで言うと、まあそこまで気に、そうですね、なんかあんまり集中してというので過剰に反応する必要もないのかなって個人的には。まあ
そうですね。いやでもこう、前澤研究所とかできないのかな。
確かに。噛み加わってるより
は、ね。はいはいはい。
ね。いいのかも。そういう。まあ、わかんないですけどね。
うん、なんかでも、
うん。
なんかその、そういうのって全然ね、あり得るべきだと思って、そういう活動というか、うんうんうん、その、寄付者のことについてちゃんと調べるって、
うん、
やっぱりその、それこそその、なんていうんですか、学問のやっぱ強みというか、彼らの気持ちを分かった上で、うんうんその、まあ、なんです、声かけてみるとか、そういうことで、やっぱコネクション作ると、うんうん、そういうこと自体は別にやってもいいんじゃないかな、とは、僕は思うんで、
うん、
そういったその、まあ、アメリカだと、まあ、僕らもアメリカの話になっちゃいますけど、その、寄付者の気持ちを考えるみたいな、その学問をやってる人が
いてですね。へー。そういう分野があるんですね。
そう、すごい。そうそうそう、まあ、スタンフォード大の、
うんうん。
うんうん。まあ、まさにまさに。で、ちょっと名前忘れちゃいましたけど、そのギビング 2.0 っていうのが書いてる方がいらっしゃって、はい、まあ、そういうのもありますし、まあそれをこう、うん、考えてというか、その引き継ごうとというか、してる方が、兄弟のiPS 犬のね、渡辺さんっていう方が、
はいはい、
そういうこともやってらっしゃって、
うん、
そこは、なんていうんですかね、まあ、なんていうかこう、や活動として考えてもいいんじゃないかなというふうには個人的には思いますね。
いやギビング 2.0 とかも知らなかったですね。本なんですね。
そうですね。であるし、あとなんかコーセラかなんかでその人多分、レクチャーもなんか持ってた。
へぇ、ね、あ、そうなんですね。うん、
はい。
へぇ、
なんか iPS 研究所はこう割と寄付を広く募っていて、有名だに一度なった気がします。
確かに。
京都大学の、付設の研究機関ではあるけど、こう、まあ、独立してその割とね、PR とか、その、まあ、所長の、
山
中さんがこうメディアに立って、こう寄付を募ったりとかもしてらっしゃって、うんうんうん、割とこう新しいアプローチだなと思ってたんですけど、そういう、まあ、背景というか、こう、なんだろう。こう意識してされている方がいらっしゃるんですね。そういう戦略を立てたりみたいな。
そうですね。ことはすごい、うん。まあ、博士課程、確か今いらっしゃって研究されてたと思うんですけど、うん。とかそういったその蓄積みたいなもの自体は、その、まあ、続けるっていうのはすごい大事かなと思いますし、
うん、
やっぱり、うん。結構その、そうですね、うん。研究、彼の中、ちょっとうろ覚えなんですけど、その、ある程度の寄付の、やっぱり、人数というか、まあ、増えると、寄付の額も増えるみたいな話があってですね、
うん、
単にその、なんていうんですか、単にその、線形に増えるとかじゃなくて、その、巨額な、うん、寄付が出る確率が高まるみたいな話があって、そうそう、その、そういうのもあって、なんかこう、ある程度の、多分、こういうの文化としてあるから、まあ信頼性があるから、まあもうちょっと多く出してみようかみたいなのも、
うんうんうんうん、
多分まあセットでそういう、こう、心理的な側面もあると思うんですよね。
うんうんうん。
うん、そこをサポートするっていうのは大事かなと思いますね。
いや、最近私も、初めて、例えばコロナ関係とかで寄付したりしてみたんですけど、うんうん、なんかちょっと寄付を経験すると、なんかハードルが下がるというか、他にも自分がなんか必要だと思うものにしてみようかなみたいな風になっていって、うんうん、まあそれがね、特に、こう、お金持ってる人とかだと、まあ額も大きくなっていったりするのかなって、ちょっとお話を聞きながら思いましたね。うん、はい。なんか最近その日本の寄付事情みたいなので言うと、その東大で、こう猫の腎臓病に関するその寄付がすごい集まったっていう話があったと思うんですけど、あのニュースとかどう思いました？
いや、なんかちょっと僕そんなに詳しくないですけど、うんうん、どんな感じの、あれなんですかね。なんかすごいたくさん集まったっての聞いたんですけど。
そうそう、すごい たくさん集まったっていう感じらしいですね。その、なんだろうな。多分ニュースになって、で、その研究自体はこういうふうに進んでいるんだけれども、その治験を、まあコロナの最中であることもあって、まあなんか途中で止まってしまったのかな、その、まあある製薬会社が、まあ、目をつけてくれたんだけれども、やっぱり製薬会社的にもどこまでその資金を用意できるかっていう体力的な部分あるじゃないですか。でその辺が、こう難しいんです、みたいな話をメディアで話した先生がいて、で、その先生の声を聞いて、あ、もう絶対実現してほしいって言って。
猫好きの方はね。
そう、
はいはいはい、
たくさん。
う
ん、やっぱ腎臓病って猫にとっては結構、その死因のかなり、まあ、多くを占める。
そうですね。うん、
ので、腎臓病で苦しんでる猫の飼い主の方ってのすごいいっぱいいらっしゃって。
うんうん、
で、もうその中にはね、お金に糸目はつけない。まあ、今、猫を飼っていらっしゃる方も、多分、その過去にそれをなくしてしまった方とかもいて、うんそういう思いが集まって、ということだったと思うんですけど、どのくらい集まったのかな？なんか2週間で、1億何千万円とか。
すごいですね。
すごい。
ペースで集まっていて、うんうんうんで、まあ、それを元に、まあ、知見だったり、その研究を進めていくよっていうふうな、うん研究者の、まあ、もともと進めていた教授の方が、レスポンスというか、うんうんうん、こう、発表してますね。
うん、うん。ありがとうございます。そっか、まあ、なんか個人的には、そういった、その、なんていうんですかね、その、まあ、これによって、その、そんなに、まあ、なんていうんですかね。まあ、害があるわけじゃないというか、ので、うんうん、個人的にはすごい、まあ、面白い取り組みだし、やっぱり注目される形で呼びかけられたっていうのは、まあ、良かったのかなと思うんですけど、ね、はい。うん、まあ、一方で、これがその、なんていうんですかね、その、害がある形とかで、まあ、広がっちゃうのは、ちょっとこう、怖いっていうところは、やっぱり皆さんと思うなっていう感じですね。うん、
確かに。なんか、クラウドファンディングとかも最近増えてますけど、こう研究者自ら、こう、まあ、PR がうまいかどうかが、こう、研究費を得られるかどうかに、こう、直結してしまうっていうのが、まあ、結構難しいな、というか。まあ、それも結局、まあ、書類書きがうまいかどうかで、研究費が決まる今の状況と何が違うのかってやったら難しいけど、よりなんていうか、インフルエンサー的な人だと、お金が集まりやすいみたいな感じになっちゃうと、それはそれでね、ちょっとなんか問題がありそうな感じがします。うん、
いや、本当に、まあ、おっしゃる通りだと思います。なんか、個人的には、その、なんだろうな、やっぱりある程度の、その、倫理観を、それぞれの、やっぱりね、クラウドファンディングするにしても、研究者の人が持つっていうのは、すごい大事なことで、そこはやっぱり広く議論されるべきだし、やっぱり昔の事例とかっていうので、まあ、いろいろ考えるべきところもあるはずだと思うんですよね。
で、そうですね。ま
あ、はい。そこで言うと、なんかその、まあ、ちょっと話もさせてもらうと、なんか最近その、なんか、まあ、理研の話絡みでいろんな、こう、
はいはい、
なんていうんですかね、エッセイとかなんか本を読む機会があってですね、
うん、
まあ、その中でその、戦前の理研のところで、その、まあ、まあ、そこの、ま、西名博士という人が、はいはい、まあ、すごい有名な、その、湯川秀樹先生とか、友永慎一郎先生のボスですけれども。
うん、
なんか、素粒子の研究とかされて
た。あ、そうですね、そうですね。うん、うん、うん。されてた方で、その人、その、まあ、なんですか、そうそう、素粒子の研究をされてて、プラス、ま、放射性物質とかの結構研究もしていて、うんうん、で、その、まあ、PR みたいなところで、その、うん、まあ、人にその、放射性物質のを飲ませて、その、こう、なんかこう、ガイガーカウンターをこう、バリバリ鳴らすことができるような、放射人間っていう、パフォーマンスをやってきたんです。
うん、
それはでも、当時は放射能とかの危険性が、とかは、まだ認識される前というか、調べられている間っ ていう感じだったわけですね。
だったと思いますね。多分その1937年とかになっていて、で、本格的に多分研究始まるのが、
うんうん、
あの、39年とかそういうぐらいだったと思うんですけど、まあもしかしたら その時点でもかなり、あの、危険性をある考え始めたのかもしれないですけど、多分まあこういうことやってたってことは、そういうふうな危険性ないと思ったんじゃないかなと思うんですよね。
なるほど。
で、なんかここでそのなんか、魔術的というか、そういったこう言葉もちょっとその宣伝文で出てたりしてて。
なるほど。
そうそうそう。そこがその、まあ、なんですか、その科学と、まあ、エンターテイメント化みたいなところの距離ですよね。で特に扱ってるトピックがトピックだから。
ね、確かに確かに。
ちなみにそのパフォーマンスっていうのは、こう、なんだろう、資金集めだったり、その、注目を集めて、こう、まあ、研究室のために、基本的にはやってたっていうことなんですかね。
という、まあ、認識なんですけど、はい。なんかその宣伝活動を結構積極的に行ったみたいなっていうところはあってですね。で、僕がちょっとその参照してるのが、あの、中尾舞香先生って、これ確か、あの、広大の先生ですけども、はい、はいはい。が、まあ、書かれた文章になっていて、はい。で、そこでその、もともとはあの、なんで、2014年なんで、そのスタップ細胞を絡めた、その、うんうん、なんていうんですかね、まあ、大方さんがその割烹着着てという、その PR っていうところと、かぶせたその、まあ、利権が持っている、その、昔のこういった PR 活動感みたいなのをこう紹介してるという感じになってるんですよね。
なるほどな。やっぱりだから PR、まあ、過度な PR は危険というか、なんて言ったらいいんだろう。やっぱりこう、特に難しい、その、ね、猫の腎臓病ってもう、そのトピック自体が、すごく、うんうん、その、いろんな人の注目を集めるから、よかったけれども、うんうん、まあ、素粒子とか、それこそ放射性物質とかもそうだし、うん、まあ、スタップ細胞もそうだと思うんですけど、うんうんうん、そのトピック自体にものすごく注目を引く、まあ、のが難しいときに、なんだろう、こう、エンタメ性を出しすぎてしまうみたいなのは良くないですよね。
そうですね。だから、個人的にはなんかそういったその個人を、その、の、なんて、生活をどこまで、やっぱり PR に使うのかっていうのはかなり、抑制的な僕は立場ですけども。
わかります、わかります。
まあでも、なんだろう、クラウドファンディングとか、この個人からの、しかもトピックベースの寄付が、こう、研究の資金の、こう、大きなソースとなってきたときには、まあ、もちろんそれが最適化関数の、なんだろう、目的変数になるとしたら、こう、まあ、増えていかざるを得ないというか、こ
う
やっぱまあそういうプレイヤーは出てこざるを得ない。
まあ、そうでしょうね。
そうですね。
っていう気はしていて、ちょっとそれがその、はい、なんとなく直感的に危ないと、こう、感じる、こう一つの原因なんじゃないかなとは思いますね。
いや、素晴らしい指摘だと思います。あの、そういったその、PR ですか、その、なんていうんですか、その、国と、あ、そう、研究者が、やっぱりその、国民とか、その、に、その PR した、する時点でこういった方々が出てくる余地があるんだっていうのが、
うんうんうん、
あの、いろんなことが議論してることで、うんうんうん、そもそもまあそういったものは、なんかこう、潜在的には防ぎようがないというか、ところがあるんだっていうところが、まあすごい問題難しさだし。
なるほどな。
はい。だから起こる前にどうするのか、起こった後にどうするのかっていうのを、まあ、考えるっていうのが、あの、大事なことなんじゃないかなと、個人的には思いますけどね。
まあ、PR もある程度ガイドラインとかがやっぱあった方がいいんですかね。やっぱ個人をあれしすぎないというか、まあ、いかに研究をわかりやすく説明するかで、まあ、こう勝負するみたいな。まあ、それとやっぱね、分野の偏りがすごそうですけどね。
そうですよね。なんか僕はちょっと猫の腎臓病で思ったのは、まあ僕もここの部分完全に妄想なので、根拠ないですけど、例えばもし、その研究を支えている研究はやっぱたくさんあるわけですよね。
うんうん、
でも、やっぱそれは何の役に立つかっていうのはわからないから、うん、なかなかこう、お金を集めにくいけれども、
うん、
その一番その、なんだろう、こう、B2C に近いというか、こう、
うん、
ね、猫飼ってる我々みたいな人たちがイメージしやすい研究だったからこそ、こう、お金が集められたみたいなところはあって、うんうん、でもやっぱそういうものばかりに集まっていく。まあそれはクラウドファンディングでも、その課金費とか、そのもっと公的な、あの、ものでもそうなのかもしれないですけど、そういうわかりやすいところに集まっていくと、やっぱそれを実現するために、 こう、積み上げてきた人たちの、
うんうん、
まあ、なかなか努力が報われにくかったり、
まあそうですね、
結果的にやっぱそういうのが衰退しま、してしまって、結局、それがないとやっぱ、腎臓病みたいな役に立つ研究ができなくなってしまうわけですから、
うん
うん、なんか、そういうのをうまく、その、まあこういう、なんだろう、いろんな人に興味を持ってもらうっていうのを保ったまま、こう、うまいこと解決するシステムはないのかなってことは、ちょっと考えましたね。うん。
確かに。なんか例えば、あれじゃないですか、論文引用するじゃないですか。
うんうん、
でその引用元のこう論文を出してるこうグループとかに、こう、一部。
なるほど。
何割か戻るみたいな。例えばね。
面白いな。うんうんうん。面白いですね。その考えは。でもどうだろうな。
なんか僕自身なんかあんまりここら辺考えてないで、ちょっとアイディア。ごめんなさい。ないかな。そうですね。
なんかやっぱ、そういう、この研究に、こう、が貢献してくれたから、その研究のをした人にお金が入るみたいな仕組みって、研究所とか、その大学とか国とかの、こう、やっぱ業界をまたぐんで、うん、なかなか難しいところでは。ありますよね、うん。うん。そこはまあ、ある程度今は、こう、しょうがないというか、まあ、それぞれ研究ってそういうもんだからっていうことで、まあ、ある意味、こう、みんなでお互いに差し出しているみたいなところは、こう、ありますよね。うんうん、意外ともう、それを、なんだろう。もう、わかんないですけど、ビットコインとかで解決できたりとか、しないですか、ね、すごい微妙なアイデアかもしれないですけど。
いや、めっちゃ、うん、でもそれ僕考えてます、ずっと。なんかいや、それ話をしてくれたんで、ちょっと話すんですけど、
うん、
なんか、まあ、ちょっとこれがうまくいくかどうか別として、その、最近その、アクシーインフィニティっていうのがなんかあって、で、それはどういうゲームかって、そのなんか、NFT のなんかこう、モンスターのなんかがそれぞれ所有して3匹で、それで戦わせるっていうなんかゲームらしいんですけど、うん、そのモンスター自身をこう、なんていうんですか、そういった、まあ、ビットコインじゃないですか、イーサリアムっていう仮想通貨の、ブロックチェーンにこう紐付けて、
うん、
ノンファンジブルトークンとして扱うみたいな。で、そうするって、そのモンスターをこう、売り買いすることで、まあ、稼ぐという、なんかこう、ゲームがあるみたいで。で、それ、プレイトゥーアーンみたいな感じで言われるんですよ。その、稼ぐために遊ぶみたいな。で、その延長線上で、なんかこう、稼ぐためにリサーチするみたいな、リサーチアーンみたいなのってできないのかなっていうのをすごい、こう、最近ずっと考えてるというか、まあ、ただ、これがそのね、うまくいくか仕組みがちょっと、まあ、僕も分かってないですけど、うん、そういったその、まあ、例えばなんか引用されることで、その引用されたものが何かこう、通貨として、こう、フィードバックされるとか、そういう、発想だとは思うんですけど。
なるほど。
うん、
やっぱなかなかその、いろんな機関、いろんな研究者に、やっぱその仕組みに乗ってもらう必要があるので、なかなかそこのハードルは、
そうです
ね。ありそうな気がしますね。
まあ、
意外と、
うん、
ネイチャーグループとかが、やって始めたら、みんな乗らざるを得ないみたいな。
グロテスクな未来が見えてしまったよ。
健全なのかわかんないですけど、
うん、
一番リアルにありえそうな。
あんまりでもお金と、なんだろう、引用とかを結びつけたらいけないのは、やっぱなんかそれで、こう、
うん
うん、その権利を売ったりとか、やっぱ流通させちゃいけない、その市場の原理に乗せちゃいけないところだと思うんですよね、コントリビューションのところって。
うんうんうん、
だからどの論文を引用するかによって、ここに入ってくる研究費が変わったりしたら、
はいはい、
なんか絶対どっちを選ぶみたいなのが派閥になってっちゃうし、はいはい、なんかやっぱ平等性を重視するためには、やっぱ過去の研究の影響っていうのをなんか評価しすぎてもいけないのかなっていう気が。なんかしてきた、聞いてたら。
確かに。確かに。
ちょっと、ネイチャーグループが出てきた時に、ちょっとなんか嫌な予感がした。
まあ、ディストピアが。
まあ、一番簡単に考えられるのは、やっぱライバル研究は、引用しないみたいなのが。
うん、そうそうそう。うん、そうなっちゃうと、やっぱりなんていうか良くない、不健全ですよね。
うんうん、
だから、あんまりその引用に力を持たせすぎてはいけないのかなっていう。うん、いや、難しいな。なかなか、なんかいいやり方が。
うん、
思い浮かばないけど、
まあ解こうとしている問題としては、やっぱそのいろんな研究にこう影響を与えたり、
うん、
まあいろんな発明の元になったりした、
うん、
研究した人にこうその利益を還元させられないかっていうことで、
うん、
それは今のところはいい研究をすると財団とかに注目が集まったり、あから注目が集まったり、研究科研費を取りやすくなったりして、
そうですね、うん、
まあある種国の中で、
うんうん、
やってるわけですけど、
うん、
でも、こう、それって別に なんだろう、研究っていうことのインフルエンス自体は国に閉じてるわけじゃないので、
うん、
こう、なんだろう、もっといいやり方ができないのか。
うん、
例えば日本に住んでる、こう、研究者と、わかんない、インドに住んでる研究者が同じことをしてもやっぱ、こう、なんだろう、得られる対価が、こう、その要因によって違ったりしちゃうので、うん、それを解決できないかっていう問題を、まあ、解こうとしてるわけですよね。
うんうん、
まあ、引用ベースでそれを配分するっていうのもあるけど、うんうん、ちょっとそういう、なんか、ゲームされる余地があるっていうことですね。
うんうん、そうですね。うん、うん。まあ、やっぱり、その国間で資金を移動するだけで、例えば、ちょっとフィーがかかるとか、うん、そういう風になっちゃうと、なんていうか、まあ、それぞれの国の中で引用しようとか、それぞれの国の中でやっていこうみたいな感じで、結構閉じちゃうっていうリスクもあるかなっていう、風にもちょっと思いましたね。うんうん、あとやっぱ、そうなると、こう、人数が多くて、予算規模多い、大きいところが、やっぱ有利なので、
うん、
結局みんなアメリカの研究にお金払うみたいなことになりそうだなっていう。
まあ、今ですら起こってる、その研究資金の偏りみたいな、
うん、
まあ、国ごとの偏りっていうのは、どんどん強化される方向に行っちゃうんじゃないか。
行っちゃうのかなっていうのは、ちょっと懸念してて、うんうんうん、ただ、本当に解きたい問題っていうのは、やっぱりなんか、こう、金銭的に、こう報われないけど、その後こう3ステップぐらい研究を挟むと、
うん、
実用化に近づいたような研究をやった人をリウォードしたいってことですよね。
うんう
ん、
そうですね。
難しいですね、なかなかね。
そうですね。
まあハックしがいがしようと思えばできちゃうっていうところがあれでなんですけど、うん、
まあ
そうですね。うん、まあ、でもそういったその仕組み自体、やっぱすごいいろいろ考えたいっていうのが、まあ、だからダメでもいいからちょっと考えてみたいっていうのが、やっぱりその研究運営にかかることも考えるきっかけにもなったし、その、まあ、さらにこういったね、ビットコインって仮想通貨のあり方と、その研究者のあり方みたいなのって、まあ、意外にこう、紐づくかなというか、まあ、その、引用と結びつくっていうのがどうかっていうのは問題もちろんあるんですけど、
うんうん、
研究者はやっぱり、その、なんていうか、国に紐づかない形でやっぱりコントリビュートしてるっていうやっぱ意識がある、
うんうん、
一方、はい、あるところがあるので、それってかなりこう、なんていうんですかね、まあ、中央集権型ではないものをすごい、望んでいるところは、あって、それはまあ理念的には近しいところは、う
んうんうん、確かに確かに、
うん、あるかなって気はしてますね。
うん、いやそれは考えたことなかったんで面白いなと思いました。
うんうんうん、そうなんか僕個人はずっとそういったその視点でまあ考えて、僕はなんかこれもう全然研究所運営に関係ないですけど、その哲学とかもすごい好きで、
うんうん、
その思想書みたいなのを結構読んでたりしたんですけど、はい、その中でその、やっぱりアカデミアっていうものの語源ってその、このアカデミアの森にあったその大学、プラトンとか作った大学だと思うんですけど、
はいはい、
そこってその、なんか、まあ、自分たちでお金出したというよりはその、なんか結構実力者とかこう市民の人に出してもらって、
うん、
まあ、運営されてたみたいなところがあって、
うんうん、
だからそういったその、まあ、もっと、なんていうんですか、自分たちでこう声かけて作ってもらってだったり、っていうのが、その、まあ、国、まあ、うん、国ってどういうことだろうっていうのはありますけど、やっぱりそういったその、うん、自分たちでこう集まって作って、こう、お金出してもらってみたいなあり方って、が、ま、もともとだったりするんで、
うんうん、
そういったやっぱ PR だったり、その、まあ、研究者っていうのはなんかこう、なんていうんですかね。まあ、その支えてくれる人がいれば本当どこでもいいというか、
うん
う
ん、
まあそういったところはやっぱあるかなと思うし、やっぱり中世になると、
うんうん、
中世っていうかもう、まあ、ルネサンス期、ルネサンス期になると、まあ結構放浪の旅とかやっぱ出たりするので、そういったその資金というか
パトロンを
求め、はい。
ああ、なるほど。パトロン探して放浪する
。まあ必ずしも研究者だけじゃないかもしれないですけど、誰だっけ、モナリザ書いたダヴィンチとか、あまり人たちだって。
確かに、中世ヨーロッパのそういう研究した人って、生まれた場所じゃないところで活躍したりとか、
結構
ありますよね。
そうそうそう、そういうのもやっぱり見ると、なんかこう、やっぱりあり方って多様、歴史的に見ればやっぱすごい多様で。
確かに。いや、なんか、すごく、その、なんだろう、メモのところにまとめていただいている5つの流れっていう、6つか。 の流れっていうのすごい面白いなって思って見てたんですけど、うんうん、まあ最初おっしゃってたそのアカデミア、あの、うん、実力者とか富裕層からの寄付。で次が、うん、教会の運営費とか神の力の証明のための科学っていう時期が多分あったんですよね。
うんうんうん、
で、その後、そのパトロン文化というか、放浪するような、うん、感じになって、で、その次に、あの国による運営、その近代的科学が始まって、うん、まあ、軍事利用であったり、うん、国力のための科学っていうのが始まったと。う
ん、なあ、あの、戦争がどんどん起こってきて、あ、科学が、うん、科学に投資すれば勝てるっていうふうに、
うん、
こう、なってきた時に、そこに投資する、こう、国として投資するモチベーションがどんどん高まっていったっていうのもあるんですかね。うん
そうですね。なんかやっぱり化学とかやっぱりその直接的に本当にやっぱ関わるものだと思うんですよね、
うん
うんうん。爆薬であったり、その、あと何ですか、まあ一時期その、これよりちょっと前ですけど、その、錬金術とかああいうものですね。
はいはい、
自分の国力をやっぱ増やすためにその、金を作るぞ
みたいな。なるほど、なるほど。そっかそっか。
そういうやっぱ欲望はまああったのかなって感じがしますよね。うん
うん、その後が、まあ、それこそ今日話の中心であった、まあ、財団の運営であったり、寄付文化の、が、まあ、あの、徐々に出てきて、まあ、この後もずっとその国による運営っていうのは続いてるんですけど、まあ、そこにそういうのも入ってくると。で、まあ、あとは、あの、企業も、まあ、ある程度基礎研究やってるような、研究所が、なんか一時期研究所がめっちゃできた時期ってありましたよね、日本でも、ね。
あ、企業研究
所。うん、企業研究所。うん。なんか最近はそれがね、うん、潰れたりとかもありますけど。
いや、まあ、うん、でも、やっぱ、ずっと起こってきてるもんなんのかなと思いますけど。研究やろうとして、でも社長が変わってできなくなったり、業績が傾いて閉鎖されたりとかってい
うのは。ああ、そうですね。いや、なんかもうちょっとそのインターネットの会社と割とそういうことを最近日本よく、あの、作っては潰しみたいなのよくある気がするんですけど、あの、うん、もうちょっと大きな研究所だと、やっぱバブル期に大きい研究所とか作ったけど、うん、なんか、で何百人ってやってたけど、なんか、潰すみたいなのも割かしある感じです。なるほど。で、まあ、最後が、インターネットの、を通じた、まあ、クラウドファンディングとかって。いや、これすごい、めちゃめちゃ分かりやすい歴史で、私今ちょっと、はぁはぁってなって、これ絶対紹介したいと思ってたんで、
あの、話。いや、ありがとうございます。
うん、
あのすごい、あの、面白いですね。なんか、個人的には、なんか、これの、なんかこう、やっぱり歴史をいろいろ見たときに、やっぱりね、
はい、
いろんなやっぱあり方って、うんうん、まあ、この順序がもう少し細かく見れば違うかもしれないですけど、まあ、大体こういう感じになってるし、やっぱりその今、いろんなその多様化というか、流れがやっぱりあって、うんうん、で、日本でもそういったその、なんていうんですかね、まあ、そのなんですか、パトロン文化みたいな、ちょっと寺子屋文化みたいに、その、うん、ちょっと知られ、名の知られた人がいろんなところを巡りながら、ものを教えるみたいなって、
はいはいはい、
かなりまあ、あったタイプのものだと思うし、だこれすごい僕自身なんか驚いたんですけど、その、これ言ってたのは、あの、吉見俊也先生って、あの、東大の先生の方が、まあ、そういった話も結構されていて、はいはいはい、で、それで、あの、ああ、なんかそうだなと思って、すごいこう感動して僕もちょっと書いちゃったんですけど、
うんうん
で、それのあり方っていうのはかなりこう、なんていうんですか。まあ、移動にすごい制限されてたやっぱり時代だと思うんですけど、うん、でもまあ、ある意味その市民文化的だし、インターネットの世界だと、まあさらにそういったものの、その、なんていうんですかね、場所に依存しない、もう、こう、活動として、やっぱり展開できる。その一つのところで、まあ人、ものに教えて、他の生徒さんたちはまあ、他のところで聞くみたいな、そういう、まあ、結構今ではもう普通になってますけど、
うんうん、
そういった、うん、やり方みたいなのって、まあ、全然できると思うし、それは国をまたいでも多分できると思うと、
うん
うん、なんかそういったあり方を一つのこう、組織として、まあ、運営するあり方って、うんうん、まあ、なんかまあ、あの、なんていうのかな、なんかさっき言ってたような、その、まあ、仮想通貨の関係とかでも、まあそういった話を結構出るんです。組織運営の話で。
はい。
分散的自立組織みたいな話をこう結構されてる人が多くて、どうにかそこと、まあ結びついたりしないのかなっていうのがすごいこう、まあ将来的な個人的なこう、興味だったりするんですよね。
いやそうですね。いや、理想ですよね。なかなか難しいんだけど。
そうですね。持続可能にするっていう。
うんうんうんうん、
まあ、持続可能で中央集権的でない形で、うんうんうんうん、まあ、アカデミズムをこう、より良くしていくっていう。
うんうん
うん
うん、
難しいですね。
難しいですね。 まあ、だからまあ、
はい。
うん、あ、ごめんなさい、どうぞどうぞ。
いやいや、なんかちょっと他に気になったキーワードがあって、その寄付文化のトレンドに関してなんですけど、うん、その、はい、事前資本主義っていうのは何なんですか？
はい、ありがとうございます。なんか、ちょっと僕もね、そんなにはそう詳しくはないんですが、うんうん、その、あの、まあ、事前資本主義っていうなんか、フィランソロキャピタリズムっていうのが、
はいはい、
まあ、できてきたみたいなことを、こう、アメリカでこう言い出した人が2006年とか5年とかちょっと忘れちゃいましたけど、言い出した人がいた、
うん
うん。そうですね。で、その、何かっていうその、事前活動を、まあ、かなり最適化して、うん、その、なんていうんですかね、効果を最大化しようみたいな集団が出てきたという話になるんですけど、
うん
うんうん、まあ、結構その指摘のされている人たちはやっぱ先ほども話したそのビル・ゲイツとかだったりしていて、
うん
うんうん、で、まあビル・ゲイツ自身その確かギビングプレッジとかいうその、なんて寄付する誓いみたいなそういうなんかこう先生とかやって
るんですけど、そんなことやってるんだ。
そうそうそう、それでなんかその資金のあの、ほとんど、まあ、あの、寄付、将来的には寄付するという誓いをこう、うんうん、まあ、法的根拠何もないんですけど、
うんうんうん、
をやっていて、で、誰だっけな、あの、バフェットか、ウォーレン・バフェットと一緒に、まあ、そういうのもやってたりするんですけど、うんうん、で、それでやっぱり、まあ、結構ね、いろんな病気に対して活動するのも、やっぱり自分たちは、こう、なんていうんですかね、その、いろんな、まあ、ビジネスのやり方も知っているし、
うん、
そういうので、こう、効果を最大化できるようなやり方を模索できるんじゃないかという、多分流れがあってですね。うんうんうん、で、
はい、確かに。そういうビル・ゲイツ結構その、あの、ウォーレン・バフェットだけじゃなくて、いろんなこう資産家から、こう、お金を集めて、うん、ビル・ゲイツだけが寄付して、ビル・ゲイツ一人でやるよりも、こう、さらにかなり大きい額を集めることはできたっていうのは、結構その、やってることは事前事業なんだけど、かなり資本主義的というか、やっぱ誘い文句としては、あなた個人で事前事業をやるよりも、僕はこんなにコミットして、こんなに優秀な人が集まっている僕の事前事業にお金を出してくれた方が、より効率的に事前事業ができますよっていう。で、そこから得た名声はあなたもシェアできますよっていうのは、まあ、かなりそのね、そのやってること自体は、あの、資本主義的というか、
そうですね、
株式会社みたいなものに近いわけじゃないですか。うんうん、か
ね、
で、やっぱ集積した方が、うん、その、やっぱ間接費用とかも少なくなるはずだし、うんうん、いろんなことに貢献できるはずなので。まあまあ、それはなんか多分いろんな、その財団 NPO とか、もうすでにやってることであるんだけど、うん、こう、うん、それをさらに、こう、巨額な資金を持って強化したのが、ビル・ゲイツがその一人だったりするのかなっていうふうには、思いますね。
うん
うん、なるほどな。いや、じゃあ、ね、逆を言ってしまうわけですね。その分散型自律的組織みたいなのをやりたいねって言ってて、うん、だから、あ、なんかこういうのに寄付文化のトレンドとか絡んでくるのかなと思って私話題を移したんですけど、なんかむしろ真逆だった。
そうそうそうですね、確かに。いや、かなりだから、おっしゃった通り、その中央主義型、中堅型という力ある人がもうガンガン、じゃあ本気でやって、あの、事前活動に本気でやってみればいいんじゃないかっていう、こう、
うん、
また違う、こう、
うん、
局地というか、そういう感じになっていってますね。う
ん
う
ん、なるほどな。
まあ、だから、事前資本主義をもし、まあ、批判するとしたら、例えばビル・ゲイツがもうものすごい、こう、強い力と、まあ、ディクテーターシップじゃないですけど、こう、
うん、
なんだろう、こう、ビジョン、よく言えばビジョン、悪く言えばもう、あの、なんだろう、これで行くぜっていう独裁的なことを持って進めている分野に対して、こう、オルタナティブとして、例えば、あの、NPO を作ったり、財団作ったりってしようとしても、なかなかやっぱ勝てないし、資金をそこに集めようとしても、あ、なんか同じトピックについてもビル・ゲイツやってるんだったら、そっちに投資した方がいいやってことで集まっちゃうっていう。まあ、資本主義でまさにこう、起こって、まあ、それは別に市場の結果だからいいよねってされていることが、その、そういう事前事業、あの、だったり、まあ、研究投資だったりに関しても起こってしまうと、うん、こう、まあ、良くないんじゃないかっていうことは言えるわけですね。まあ、もしかしたらその、ちょっと事前資本主義に詳しくないと、もうすでにそういう議論があるんだと思うんですけど。
うん、そうですね。特にそのコロナ禍のやっぱり活動でそういった多分批判とかが結構出てたかなって気がしまして、ね、やっぱり彼らのこう方針で全て進むのが本当にいいのかと というところで、結構今いろんな、うん、批判が、まあ、アメリカの記事が中心ですけど、そういうのはなんかいくつか見たような気がしますね。
うん、
なるほどな、うん、まあでもなんか、とにかくね、どう集めてどう分配するかっていうことが、まあ今日の話の中心だったと思うんですけど、うんうんうん、やっぱりなんか、その、資本主義のノウハウっていうのはやっぱ強いんだな、その集めて分配するっていうことに関して。うん、まあ、分配のところがまあ資本主義的な形だとちょっと難しいのかもしれないですけど、集中しちゃうのかもしれないけど、
うん、
集めるのやっぱ上手いですよね。やっぱそういう、
うん、
その資本主義強かった人が慈善事業でも強くなる。
うん、
まあ、科学事業でも強くなるかもしれない。
うん、そうですね。うん、まあ、やっぱそれに対して、まあ、やっぱ相反するというか、その、思想として、やっぱり真逆という感じで、その、やっぱり、分散型の実的組織みたいなのが、やっぱり同じ時期に出てるっていうのはすごい面白いな、ってこと
ですね。まあ、そうですね。まあ、
面白い、うん。うん。思ってますけどね。
うん。うん、まあ、やっぱり両方必要ですよね。なんか、まあ、その、効率っていう意味で、資本主義のやり方を全部捨てる必要はないんだけれども、でもまあ、それだけだと、やっぱり歪みが出てきちゃうんで、
うんうんうんうん、
中央集権的じゃないものも必要みたいな。
うん。うん、じゃあ、本当に、まあ、おっしゃる通りだと思いますね、うん。なんかこう、やっぱりこういった、その、まあ、分散型自律的組織という話もあるときにも、やっぱり、その、最初のときには結構中央集権型でかなりこう、作った人がこう、リーディングしないとうまくいかないみたいなこともやっぱり議論されるんで、うんうん、そういったその、必ずしもね、その、いい悪いっていう分断で捉えちゃダメで、やっぱり、そういったその効率性だったり、その時期だったりっていうのを、やっぱり総合的に捉えないと、こういった問題って本当に、こう、ちゃんと見れないっていう難しさがあるなと思いますね。うん、
ちなみに、推しの大富豪とか財団とかってありますか？
推しの大富豪、そうですね。まあ、やっぱり、ちょっとまあ、うん。テンプルトン教っていう人がいて、テンプルトン財団っていうのが、はい、テンプルトン財団。
知らなかったです。
うん、はい。まあ、ちょっと、結構伝説的な、なんか、こう、ヘッジファンドの人で資産運用とか経営する感じの人なんですけど、
はい、はい。
なんか、こう、まあ、うん、やっぱり、なんていうの、何年ぐらいかな、20世紀後半ぐらいにすごい稼いだ方で、まあ、結構その、科学にもかなり、なんですかね、寄付してるんですけど、
うんうん、
なんか、すごい面白いというか、なんか、その、この人もちょっと、あれ、誰ですっけ、稲森和夫さんすごいちょっと似てるところがあって、はい、ちょっとスピリチュアルなところが入ってて、なんかこう、人生を開花させるプランがあるみたいな、テンプルトンプランっていうなんか本があった
りするんですけど。へー、すごい。
だからそういうなんか宇宙の法則とかやっぱなんか好きなんでしょうね。なんかと言いがちというか、人生と宇宙の法則みたいな。で、そこのなんかこう、二面性がすごい個人的には面白いかなと思っていて。な
んかオックスフォードにテンプルトンカレッジってあるんですね。
ありますね。
うん。あれはテンプルトンさんが。
知らなかった。知らなかった、
はい。なるほど、なるほど。そうそうそう。
ね、
なんかめいっ子さんか誰か多分、運営とかしてんじゃないかな。なんか本も、めいっ子さんかなんかが多分、運営してるんじゃないかなと思うんですよね。なんか、よくおじはこう言っていたみたいな、そんな感じしていて。
まあ、すごいその、彼の、こう、スピリチュアル部分は、その、投資とか研究には、どのぐらい影響してるんですかね。
まあ、そう。
宗教学とかをやってるわけではないみたいですね。その、テンプルトンカレッジは
別に、うんうんうん。そうですね。なんか、投資のところではかなり、まあ、実直にやってたけど、その、まあ、最後の晩年はそういった、その、幸せに関する研究とかにちょっとお金出そうとしてたみたいな話をしていて、まあ、実際今どうなってるかわかんないんですけど、
うんうん、
少なくともそういった、感じの、ことに関して書籍はあったりしますね。
あ、なんか、ジョン・テンプルトンさんのウィキペディアによると、このテンプルトンさんがジョン・テンプルトン財団を設立したときに、こう、目的として科学的方法によって霊的理解を、追求するってことを。
すごい。
設定したみたい
で。スピリチュアルなんだ。
そうですね。まあでもまあ、それはいろんな科学の方法があると思うんで、別に、
うんうん、
はい。 ね、でもゴールとしては面白いですよね。
うん、いや、でもなんかすごいいい人生だなって言ったらあれだけど、まあ、投資でまあね、なんだろう。まあ、株式投資の世界に身を投じた後、まあ、やっぱ私生活ではわりかしその信仰を大事にして、
うん、
まあ、その、プリンストン神学校、うん、まあ、神の学校ですね。
うんうんうん、
で、評議員をやったりとかしてたらしくって、うん、なんかわりかしそういうね、大事にしてたんですよね、信仰と。
うんうん
うん、
しかもこう、95歳で大往生という、なんか、いい人生だな。
そうですね。なんかこう、結構やっぱこういう人たち、今見てきた人たち、かなり、まあ、充実してる人が多いなという印象で、うん、なんかやっぱりそのこういう慈善活動をやること自身が、まあ、彼らにとっての何かこう、救いになってたところはあるのかな。まあ、ちょっとハワード・ヒューズはちょっと違いますけど、なんかやっぱ積極的にやってた人たちっていうのはなんかそういうところがあるなってやっぱり思っていて。
まあ、そういった分。気持ちがやっぱこう、満たされないっていうか、最後、こう、なんだろう、お金稼いだだけの人だったなって思われたくないなっていう気持ちをうまく、なんだろう。研究への投資によって得られる名声がカバーしてくれるみたいな、
うんうん、
っていうところはあるんじゃないかなとは、うん、いろんな、なんだろう、大富豪を見てても思いますね。暇になっちゃったじゃないか説っていう。うんうん、
いや、なんかね、実際ハマーさん書いてくれてる寄付財団の目的、これすごい面白いなって思いました。経営権と資産保持。その次がですね、金持ちやることない問題。
うん、
で3つ目は、先ほどね。うん。あとは、名前の維持、さっき、おっしゃってたことですね。
うんうんはい、まあ、まさに、そうですね。あ、なんか、その、やっぱ名前の維持というか、その、何かこう、自分を歴史に残そうっていうのは結構、その、すごい、やっぱり、強い目的というか、やっぱり、
うん、
うん、なんかその、やっぱ天文学をこう、支援していた、なんかある女王とか、その貴族とかが、やっぱ自分の名前が残るから、どうにか頑張ってほしいみたいな、そういうのをやってたみたいな話はやっぱり聞いたりするので、
うん
まあ、意外に、うん、なんかそれ自分がどう残るかっていうのをちょっとやっぱり気にすることもあるし、さらにまあ、もう本当に、やることをやったな、みたいな、何するかなっていうのは、本当にまあお金持ちでも多分、そういうようなこう、問題にやっぱ行き着くと思うんですよね。で、まあそこでなんかこう、やっぱり人と関わってその何かやるってなると、まあ、研究っていうのはこう、果てしないものだし、そういう意味ではかなりこう、いろいろ出せる。まあもちろん芸術文化全般だと思うんですけど、
うんうんうん、確かに研究っていうの
は、
ね
うん
うん、
そうですね。これはなんか一つ大きいなってやっぱ感じますね。
うん、
僕らたちができる方法として、科学を収集する方法として、うん、テンプルトンすげえなって、言うことによって、やっぱ大富豪は多少満たされてくれるところはあるわけじゃないですか。まあ僕が、まあ、今は存命の人で、やっぱビル・ゲイツすごいなって、こう、思って、
うん、
それが、こう、回り回って彼の名刺につながって、で、あ、うん、その仕組みが、こう、未来の大富豪に、
なるほど。
ちょっともうちょっと名声欲しいみたいな人が出てきたときに、こう、いや、科学投資するか。うんビル・ゲイツの雑誌って思わせるのかなってい う,、うんうんうん、ちょっと妄想した、
ね、いや
共有したかっただけです。
いや、もうそれ、僕すごい同意しててですね、科学者とかその研究者の強みって忘れないことだと思うんですよ。
ああ、いや、いいこと言いますね。書類に残すとか。
うん、だから忘れないことってすごい大事で、忘れられたくなければ、なんかこう、うん、これ残すっていうのは、すごいこう、うまい仕組みをやっぱり作ってきたと思うんですよね。
うん、
やっぱり、うん、なんかイギリスの、まあ僕ちょっと名前は忘れちゃいましたけど、多分ケンブリッジとかそういうところでもそのなんとか教にちなんだ、まあ、ポジションみたいなものがあるみたいな話を。は
い、あります。いっぱいあります。
うん、のがあって、それってそういったその、何かやっぱ自分が作ったもの何かこう、未来の人に、忘れないでいてほしいし、こう、何か役立ててほしいっていうものをすごいこう、なんていうんですか、満たすものだと思うんですよね。
確かに。まあ、研究所とか、まあ、建物一個一個に名前ついてたりって結構ありますよね。寄付者の名前がついたり、
うん、
まあ、あとは、それがこう、論文とかに、こう、自分の所属として、例えば載ったりするわけじゃないですか、
うん、
名前が。
なんとか研究所、
う
ん、所属、
ね。確かに、そうそうそう、
ね。そうすればもうね、ずっと基本的には残っていくわけなので、
うん、
なんかそういうね、なんか、こう、なんだろうな。まあ、 実質的にはそんなにめちゃめちゃ長い歴史ではないのかもしれないけど、でもまあ、うん、あの人類の歴史の中では相当長い間頑張って過去、誰々が何とかって言ったっていうのをちょっとずつ引用して今までずっと持ってきてるわけで、うんうん、できっとこれからもそれは続くから、うん、うん、確かにそう考えると、やっぱり忘れないことっていうのは、こう、寄付を集めるときにもすごいいいキャッチフレーズだって思いました。
うん
うん、忘れられたくないっていう人のね、特に晩年のあの人が思うのかもしれないですね、
うん、
そういう、
うん。
そうですね。なんかその、でまあ、絶対多分結構普通の人でもあるところはあるかなと思うし、
うん、
その、やっぱり自分の、まあちょっと自分の、あの、祖母の話をすると、やっぱ自分の周りの人たちがどんどんいなくなっちゃうんだよね、みたいな話をすると、
うん、確かに。
うん、忘れてほしくないなって、もし僕、自分も忘れたくないなと思うし、それはやっぱりあるかなと思うし、だからこそ、なんていうんですかね、例えばまあ日本だと、僕はもう、日本だとやっぱ稲森財団を結構推してるんですけど、
うんうん、いや、そうですね、うん、稲森さんすごいなって思いました。う
ん、すごいですからね、なんかそこはやっぱり、なんか、ちゃんと覚えてあげるというか、
うんうん、
あの、刻むというか、
そうですね。
は、すごい大事な、うん、
うん、
ことかなと思います
ね。確かに。
うんうん、
そうですね。まあ、それで言うと、私はもっと孫正義財団に感謝して名前を出していく必要があるかもしれない。
うんうんうん、
まあ、もうね、十分その、この世代には有名な方だと思うんですけど、まあでも、あの、うん、私がおじいちゃんおばあちゃんになった時も、あの、孫正義のおかげで私はオックスフォードに行けたってことを、永遠と言っていく必要がある。
なるほど。
そうですね。はい、いや、それ言われたら多分ね、嬉しいんじゃないですかね。
うん、とか、まあ、論文書いた時に、まあ、ここから財団、
うん、
この財団から、
うん、
あの、予算が入ってるよと書くとかね。
うんうん、なんか、こう、研究開発をどうサステナブルにするかっていうドライな話題からこういう、なんか、
なんかエモい
話。なんかエモーショナルな話につながるのもちょっと面白いですね。でも意外とそういうのに支えられているっていうところあるってことですよね。
うん、うんうんそうですね。いや、結構だからそういうエモいところも結構僕はこういう財団やっぱ調べるのもすごい好きなところだったりするんですよね。やっぱり、まあいろんな、うん、その時代その時代なんか、それちょっとどうなのみたいなことをやっぱりやってきた人もいると思うし、ただ一方でそれをどっか食材したい気持ちもあるっていうのも言ってるし、だからそういったもそのやっぱ人はやっぱり過ちを犯すけれども、
うんうん、
何か違うところでやっぱり救われたいっていう気持ちはやっぱり誰しもあるんだろうなっていうのもすごいこう、うん、まあ人としてこう、やっぱりちゃんと見れるというか、そういう理解してあげるのはすごい大事だなって思いますね。
すごい。まあ、ノーベル賞とかそんな感じですよね。
うん、
ダイナマイトを作るつもりなかったけど、みたいな。
うんうん、ああ、確かに確かにそうですね。うん、そうそうそう。
いや、すごいな、
うん。
確かに、ノーベル賞なかったらね、なんかあの爆薬作って、なんかそう戦争を引き起こした悪いやつみたいな感じで覚えられたかもしれないですから
ね。今はね、ノーベル賞は科学者の栄誉として覚えられてるからね。
うん、そうですね。いやでもなんか、その、ノーベル財団ってそんな資金あるわけではないかったって気がするんですよね。なんか、
なんか学的には確か金銭としてね、うん、ノーベルが渡したのはそこまで凶悪じゃなかったっていうふうに記憶してますね。
そうそうそう。で、なんか多分、あの、額、まあそれもちょっと公開されてたと思うんですけど、多分400億とかそれぐらいのレベルだったんじゃないかなと思うんですけど、
うん
そんなには多くなかった気がしますね。
うんう
ん、だからなんか被り財団とか、
うん、
あの稲森財団の方が全然多い感じになっちゃった、うんうん、でもやっぱりその歴史的なね、やっぱ背景も全然違うってい
うので、うん、そうですね。
じゃあすごい注目されてますけど、
うん
うんうん、そういうやり方もやっぱありますよね。
いやー、これ浜田さんがもし大富豪になったら何がしたいとかありますか？もう本当に、こう、それこそ稲森財団作れるぐらいの大富豪になったら。
はいはい。浜
田財団。
どうす浜田財団で。
でも、ご自身で財団を作らないという選択肢もあると思うんですけど、それも含め
て。そうですね。いやー、どう、まあ確かに浜田財団。いや、浜田財、どうしようかな。いや、結構この質問はね、すごい、こう。 考えたことがなかったんですけど。
いや、でも可能性普通にありますよ。
うん、確かになんか、いや、聞いてくださいよ。ちょっとまあ、エモい話になるんですけど、僕もだからその調べてるときに、だいたい200億あればいけるなっていう感じがしてきたんです
よ。おー、
すごい緊急状態に
作るぞ、みたいな。作るぞ、みたいな。いや、まあ、だから結構だからちょっと攻めたことなんかね。まあ今だったら本当にね、普通にこう、結構暗号通貨とかなんかいろいろ突っ込めしますけど、そうそうそう、なんかそういった、その調べ、そういう研究所だったり、その、だったり、まあ、うんうんうん、でもどうかな、やっぱり、宇宙関連でなんかやるかな、宇宙。
あ、
な
んか宇宙なんですね。
はい。なんか僕はなんかもともとすごい宇宙とかが好きで、なんかそういう研究者になりたいと思った一方で、なんかこう、今の、だとすぐいけないなと思った時に、いや、自分たちをまず改造しないといけないところで、こう、脳科学やろうみたいな。
へぇー。あ、そういう考えたのは、すごい意外というか面白いですね、経緯が。
そうそう。で、まあ、なんか、ただまあ、でも、イーロンマスクすげえ、みたいな、なっちゃいましたけど。
まあ、どっちもやってますからね。
そうそうそう、そう、そうなんですよね。だから、まあ、でも僕自身の人としてやっぱり、何か、結構でも、なんですか、あんまり注目されないことにもなんか、出し続けたいっていうのがあって、
ね、
宇宙、ね、天文学系のところは結構個人的に、もともと好きだったから、そういうのは作るかもしれないな、って気がしますね。
なるほど、なるほど。まあ、確かに。
あ、ごめんなさい。なんか、そう、プラスだと、結構僕、やっぱ教育にすごい自分興味があって、なんかその、やっぱり、なんていうんですかね、今日、分配というか、その地方の人たちにの教育機会をどう考えるかみたいな、そういう、個人的にはすごいずっと興味があって、僕自身やっぱりすごい小さな、まあ、島で、まあ僕自身は結構恵まれた方だと思うんですけど、そこでやっぱ見てきたものと、得られたものと、その、やっぱりこっち、東京とか違うところを来た時に見てきたものと全然やっぱ違うなって思うこともあって、そういったところを見るとなんか、すごいいろんな可能性があったんだなっていうのは、なんかこう、チャンスというか、そういった可能性をなんか、提供できるような、まあ地方、特にまあ地方だと個人的には考えてるんですけど、そういうのを支援するっていうのは、何かやりたいなって気は。しますね。
めちゃめちゃいい大富豪じゃないですか。やっぱぜひ大富豪になってもらえ
ます。そうでしょう。あとは大富豪になる
だけ。あとは大富豪になるだけ。200億円稼ぐ
っていう。いや、やっぱ実質的にそういうね、LINE、ね、がこう教えてもらえたのは良かったです。僕らもちょっと200億円ぐらい貯まったらちょっとそれを考え始めればいいんだなっていう。やっぱこれを聞いてる ね、大富豪候補の方にも。
確かに、ね。たくさんいると思う。
そう。このぐらいで財団とか作っていいのかなって、謙虚な大富豪もいるかもしれない。
うん。
いい、はい。数字として。
ベンチマーク
だったんじゃないでしょうか。
いや、もっと小さかったらもっと、少額でできるんですよ。
なるほど。
はい。まあ、ただなんかこう、結構、なんていうんですか、研究所がっつり作るとかなると、まあ、それぐらいになるという感じで、はい。
そうですね。まあ、ね、教育支援とかであれば、もうちょっとね、多分、小学からでも、財団作ったりはできるのかなと思うんですけど。それではですね、本日は、浜田さんにゲストに来ていただいて、まあ、そうですね、科学、まあ、研究開発とかにおいて、まあ、どうやって資金を集めて、それをどう分配していくといいのかっていうことを、まあ、いろんな 大富豪による財団とかから始まって、はい、いろんなあり方について話しました、
ね。はい。クラウドファンディングだったり、はい、国の予算だったりっていうことですかね。
いや、すごい勉強になりました。うん、ありがとうございました。面白かったです。はい。
はい、あ、面白かった。ありがとうございました。すごい楽しかったです。
はい。じゃあまた、次回も聞いてくださいね。さよなら。
さよなら。
さよなら。